うちに住まわれる御霊の助けを借りて自分を清くし、イエス様が再び来られる時にはキリストに似るための努力が必要です。キリストに似ようと似るためにはキリストをよく知らないことには似ることもできないわけです。多くの人はイエス様に対するイメージを強く持っており、その多くはとても人間の中で尊い存在、素晴らしい存在、そういうイメージです。しかし聖書を読むたびにイエス様の作られたイメージは徐々に修正されていきます。例えばいつも優しいはずのイエス様、誰に対してもニコニコと表情を緩め、そして優しい言葉をかけられるイエス様が、神殿内で商売をしている人たちに暴れた事件はやはり衝撃的です。初めて聖書を読んだ人にとってみると、何が起こったんだ、何がイエス様の逆鱗に触れたんだろうかと思う衝撃的な事件です。また当時の人々に尊敬され慕われていたこのパリサイ人や律法学者、いわゆる宗教者たちのへの批判はとても厳しいものがありました。これは聖書の中ではなかなかわからないことですけれども、当時はむしろパリサイ人や律法学者は尊敬されていた、素晴らしい信仰者だというふうに思われていた。でも彼らに対する批判は非常に厳しいものがありますね。他にも母マリアに、まあ、お母さんがですね、お母さんマリアがこっちに呼んで、人をやってですね、呼んでるときに、私の母とは誰かというふうに言ったり、あるいは身を案じる弟子のペテロが心配したんですよね。その時には下がれサタンと叱り飛ばす場面もある。随分これを考えるとですね、こうイエス様優しい反面気難しい一面もあるのかなと思うこともあるかもしれません。聖書を読んでると、読めば読むほどそれによってどんどんイメージというものが修正されていく、修正では整えられていく。優しいだけのイエス様のはずが気難しい面にも見える。しかしその実、人の評判を気にせずどこまでも主に対して熱心に思う礼拝者の姿勢が見えてくる。人のこととか評価とか評判を気にしない、それよりも何よりも神様の前にどうあるべきか、そういう姿勢がイエス様の中から見えてくるわけです。時々引用するキリピ人の手紙2章の6節からの下りには、キリストの謙遜さが語られています。熱心に思う次の特徴はキリストの謙遜さです。神でありながら神であることを主張しない。もっとも私たちは神じゃないからわからないですけれども、これがどれほどすごいことか。イエス様はこのことに徹底していました。俺神だよ、俺神の子だよというふうに主張されたことは一度もない。それどころか出生の秘密も明らかではなく、人々からはガリラヤ地方のナザレ人と揶揄され、大工の息子とも言われ、自分の口からはキリストだとは決して名乗らなかった。一度もです。ペテロがイエス様をキリストだと表明したことはあります。あなたこそ生ける神の子キリストです。その時も イエス様はその言葉は内心嬉しかったのでしょうけれども、まあ、それを心に留めておきなさい、他の人に言ってはならない、口止めをすることです。どこまで謙虚な方なんだろう。自分の出自を語らない、言わない。それだけではありません。十字架にかかる前の晩には十二弟子たちの足を洗ったエピソードを知られています。この中には裏切り者のユダも入っています。彼らの足を一本ずつ洗われたヨハネの福音書の中に書かれているエピソードですけれども、あのエピソード、客人をもてなすしもべとしてイエス様は現れたんですよね。これもイエス様の謙遜さが感じられるエピソード。最後に極めつけは十字架です。一体誰が人のために十字架にかかってくれることがあるでしょうか。自分の命を惜しまずに捧げるイエス様の生き様はまさに謙遜であります。またイエス様の特徴の第3番目は、よく祈られた方であるということです。神様なんだから祈らなくても通過で全部伝わりそうな気がしますけれども、一人の礼拝者として山にこもり、一人寂しいところで祈られた場面が聖書の中に数多く出てきます。弟子たちも伴う時も共にありましたけれども、一人で祈られることがとても記述の中で多い。聖書にはイエス様が夜通し祈られたという記述が何度も出てくる。特に大きな決断、大きな奇跡を起こすその前の晩にはそのように祈られたという記述がたくさん出てきます。十字架にかかる前の夜、いわゆるゲッセマネの祈りと言われるその場面でも、ルカの福音書の著者であるルカは、苦しみもだえながら汗が血のしずくのように滴りながら祈った。もっとも私たちがなかなかここまで苦しみながらもだえながら祈った経験、そう多くないかと思います。この場面を通してイエス様もやっぱり人間なんだ、イエス様も弱気になったた、弱気になったんだと、そういうふうに批判する人もいますけれども、大きな決断の前には必ず神様にお伺いする。自分の思いとしてはこの杯が取り除けられるようにと言いつつ、しかし主の御心がなりますようにと祈る。その謙遜な姿勢に私たちは学ばされる。矢継ぎ早に私たちが祈りを伝え、神様こうしてください、ああしてください、このような結果を与えてください、私にとってベストな導きを与えてくださいと祈る私たちですが、願い事をただ一方的に訴えるのではなく、常に主の御心をお伺いする、その祈りの姿勢にも私たちは大変教えられます。そして4番目に、イエス様は仕えられました。この仕える相手は神様であり、御言葉であり、そして人々に対してもそのような姿勢でやられました。ご自身も仕えられるためではなく、仕えるために来た。偉い方なんですから人に仕えられるのは当然ですが、それが目的ではない。自分から自ら仕えるために来た、奉仕するために来たとイエス様は言い、そして神様に仕え、御言葉に仕え、人々にも仕えられました。 自らを低くして、いやいやではなく、むしろ喜んで十字架にかかられ、その運命に従われたのであります。これらの事実は初めて聞いたという方の方が少ないかと思います。こうした事実から私たちはキリストの見姿をはっきりと確認することができる。礼拝者としての姿勢は本当に毅然としており、そして誰よりも熱心であり、そしてご自身の特徴は非常に謙遜であり、誰に対しても使える心を持ち、そしてどんな誰よりも一生懸命祈られた。私たちの知っているイエス様の姿はこのような姿であるわけです。あまりにも遠い目標、あまりにも遠い背中、今の私たちと比べてもはるかに遠い目標に見えてしまう。イエス様のように、イエス様のように、賛美の中にもそのようにありますけれども、しかしイエス様のように私が近づけていると思うと、なかなかそうは慣れていない現実に、現実を思ってしまいます。しかし主のなさることは不思議なのです。コリント人への手紙、これは第二のコリント人への手紙ですが、その中でパウロは、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくと彼は言っています。主と同じ形、イエス様と同じ形に姿を変えられる。私たちが一生懸命精進してそのような形になっていくのではなく、変えられていく。主のなさることはまさに不思議です。またローマの手紙では、ローマ人の手紙では、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められた。すなわち神の家族の一員に召された人たちはみんなキリストの形と同じになることをほのめかしているわけなんです。ここがキリスト教の深いところ、他の宗教では決して考えられないこの清さのことについてです。そして今日選んだ、ヨハネの手紙、使徒ヨハネは、私たちがキリストが現れた時にキリストに似たものになることを知っているという、主イエス様の生き様は先ほどご紹介した通り、眩すぎて遠巻きに眺めることしかできない私たちですけれども、主の御霊によって整えられ、また時に先週お話した通り訓練させられることもあり、一生をかけて成果され、やがて主にお会いするその日にキリストに似たものと完成すると聖書は私たちに伝えているんです。さて、神様を中心に考えるキリストの生き方、これは世の中の価値観とは全く違います。小さい頃から教会に行っていたものはそうなのかな、そうなのかなというふうに思っておりましたけれども、本当に違う。神を中心に考えるキリストの生き方は、人を中心に考える世の価値観とは全く異なる。だからいろいろなところで私たちの意見と合わないことがたくさん出てくる。自分の利益を優先する社会とは違って、キリストの生き方は 惜しみなく分け与えるものだからです。でもまがいものを嫌う現代社会はキリストの生き方をしようとするクリスチャンたちの心をくじきます。理想を語れば語るほどそれが偽物偽りであるとそのようにうがってみられ、聖書を語る人間たちを徹底的に叩く、そういう習慣が今の社会にもとてもあります。この傾向は教会の中にも非常に強く出ている。教会でも神様の言葉をまっすぐに語る教師たちが煙たがられる。退屈だ、聖書の話はつまらない、もっと私たちの生活にとって良いこと、私たちに聞こえのいいことを語ってほしいのに。だから社会に適応した生き方を進める教師たちが喜ばれる特徴がある。景気のいいこと、ビジネスなこと、あるいは自己啓発に向いているメッセージ、そういうことを進める教師たちが非常に喜ばれる特徴がある。神様の言葉をまっすぐに語ろうと、上手下手はあるでしょうけれども、その教師たちが疎まれる。またむしろありのままでいいんだ、キリストのようになんかならなくたっていいんだ、ありのままの姿で愛されているんだから私は私のままでいい、無理してイエス様のようにならなくていいと進めるメッセージも数多くあります。クリスチャンとしてキリストの生き方に習いイエス様を証ししていくことよりも、教会の中で教制を増やし、そして何か景気のいい活動を行うことが優先される、そういう教会文化に対して果たしてそれでいいのだろうかと本当に思わされます。聖書に書かれた真実は私たちの目にはどれも奇想天外に映ります。まさに奇想天外です。創造の話から始まり、イエス様の、少女降誕、そして復活、それだけではない、聖書に書かれているさまざまな奇跡あるいは教えもどれも奇想天外、人間の理解では及ばない追いつかないこともたくさん書かれています。人類の救いのご計画も相当なものです。世界の始まる前からあらかじめ選ばれて救おうとしていたという計画、これも相当奇想天外なものですけれども、イエス様が天に昇られた後、あの不甲斐なかった弟子たち、使徒たちの活躍を一体誰が予想することができたでしょうか。本人たちだってそんなことを予想することはできなかったはずです。彼らは非常に臆病でした。3年後のイエス様の薫陶を受けておりましたけれども、しかし非常に自己顕示欲も強く、その最後の夜にあたっても誰が一番偉いかと議論をしていたような人たちです。彼らがこのあと間もなく二月もしないうちにですね、このような活躍をすることを誰が予測することができたでしょうか。一番最初の教会、はじめは120人規模の原始教会、小さな群れが、本当に小さな群れでした、エルサレムだけにいた。その小さな群れが今や世界中に福音が広がり、世界中の島々に至るまで聖書が翻訳され、今は主の皆が崇められる光景を まあ、彼らとて想像できたでしょうか。できなかったと思います。そのことを考えると、私たちの現実に戻るときに、50周年目の節目を迎えるにあたり、北教会においてもいろいろな歴史があったことをこの者も知っております。今ちょうど75周年のですね、FKK の75周年の、記録をですね、まとめているところですので、とっても今勉強中なんですけれども、そしてまた先輩牧師も今日はおられますので、その節目の中でですね、本当にいろんなことがあったことを知っております。それだけにいろいろな言葉にできない思いもあるのだろうと推察します。しかし人たち、聖書の中に出てくる人たちや聖書人物たち、あるいは私たちの先輩たちのうちに働いた主の御霊が今もおられるのです。この御霊を抜きにして教会の働きを語ることは誰にもできない。たとえ人間の目から見て人数が少なくなってしまっても、あるいは高齢化が進み現役で動ける人が少なくなったとしても、神様がこの教会を用いてくださることに期待しようではありませんか。無から有を生み出す方が本当にその小さな群れを主の御心に従って用いてくださることを切に祈ろうではありませんか。そして私たち一人一人は主イエス様が来られる再臨の日に備えて、クリスチャンとして神様を中心に考え、キリストを明かしする、そういう務めに励むではありませんか。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝も私たちに御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。ひとえにキリストに似たものとなると掲げておりますが、それはとてつもなく遠い目標のように私たちには聞こえます。とても人格者とは思えない、自分のことを見るときにそのようにできている人間とは思えない、教会生活もそれなりに過ごしていても何も変わらない、そう自己分析をする私たちでありますか。しかしあなたはあらかじめ定めてくださり、そして再臨のその日に至るまで私たちを整え、訓練し、御霊によって促し、そして神の家族、神の一員として、クリスチャンとして用いられることを期待いたします。聖書の時代の人たちも私たちが知らないだけで、本当はたくさんの人間的な思い、人間的な、問題点もあったのだろうと思います。しかしあなたのなさることは本当に不思議なこと、あなたは彼らを用いてこのように福音を広げてくださいました。神様、50年前にこの地にまかれた福音の種が芽を出し成長し、さらにここから実を結び刈り取りに至るまで、どうぞあなたの導きがありますように心からお願いいたします。お一人お一人の信仰のうちにも神様どうぞ強めてください。時に弱気になってしまり、また恐れる信仰も出てきますけれども、しかし主の御霊をしっかりと信じる信仰を与えてくださり、この困難な時代の中にあってもイエス様を見上げて歩むことができるようにどうぞ導いてください。感謝をいたします。午後の予算総会のうちにもあなたの導きがありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。